こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今日は私たちに食べ物が与える影響というテーマで少しお話をシェアしていきたいと思います。ちょっと体をねストレッチしながらのラジオ収録になります。今日は、午前中オンラインのセッションをして、その後に、ご飯食べて、ちょっとね自分の座学の勉強をオンラインの講座で数時間受けてたりしたので、ちょっと体が固まっていて、ほぐしたいなと思っているんですが、ほぐしたいし、ちょっとラジオも撮りたいしっていうところ、最近っていうか昨日ね、昨日今日でちょっと気づいたことがあったので、それを、気持ちが新鮮なうちにちょっとこうラジオで残しておきたいなっていうのがあるので、ちょっと体を動かしながら、撮っておきたいと思います。インスタのストーリーズで本当にちょろっとシェアをしたんですけど、なんか久しぶりに心がもやついたんですね、昨日。で、そのもやもやの種類も、もう、苛立ちです。もうめちゃくちゃイライラしてる、みたいな感じの状態に、自分が本当にいつぶりだろうっていうぐらい久しぶりになって、でもそれをなんか不思議とコントロールできず、いつもね全くイライラしないわけじゃなくて、イライラはするんだけど、常にそれをこうちょっと一歩引いたところから見ていくっていうね。で、私アンガーマネジメントの講座とかもやってるぐらい、やっぱりこう日々の実践で自分がもともとイライラすごいしやすいタイプだっていうのが分かってたり、ヨガ始めてから全然なくなったんですけど、PMS で生理中はなんか理由もないのにとにかくイライラするみたいなことが過去あって、で、そのイライラが結局自分を生きづらくしてるなっていう、イライラすることで結局自分が苦しいじゃんっていうことを、もう過去の経験からすんごい痛いほど学んできたので、そういうイライラに振り回されない生き方の大切さっていうのをね、自分ですごく実感してるつもりです。で、だからこそ、ヨガを通して、そのイライラっていう感情に振り回されない。自分とその感情、イライラっていう感情は別なんだっていうことを、日々の実践を通して、実感してね、あまりイライラっていう感情に振り回されなくなってたつもりだったんですけど、昨日は本当に不思議だぐらい、自分の中にこんなにイライラの感情がまだあったのかって思うぐらいイライラしたんですよ。しかもそのイライラする対象も、普段だったらだいたい家の中でが多いんですよね。なんか旦那さんにイライラするとか、言うこと聞かない子供にイライラするとか。でもまあだいたいその時のイライラの原因っていうのは、なんか自分に余裕がないからとか、自分が疲れてるからとか、なんかそのこう本当はこうしてほしいとかね、こうするべきだみたいな自分の価値観があって、そこに当てはまらない旦那さんにイライラするみたいな、そういうことが多いんですよ。こう割とこう身内で身近な人に対してのイライラでも、それを深掘りしてったら原因って別のところにあったなみたいなのが、いつもの私のイライラパターン、最近のね、だったんですけど、昨日のイライラは本当に理由がわからない。なんでこんなに私イライラしてるんだろうっていうイライラで、しかも外だったんですよ。出先でもう初めて会ったみたいな人に対してもなんかイライラしてるみたいな感じの自分がいて、怖って思ったんですよね。怖って思ってもうさっさと帰ってきたんですけど、それをもう本当に今日の朝方まで引きずってて、なんか夜もあんま覚えてないけど、夢ですごいこう、わーって なんかむしゃくしゃしてわーってなんか叫んでるような感じの夢を見たような気がするし、なんか私今すごいめちゃくちゃ疲れてんのかなとかって思ったんですけどね。で、まあでもそういう自分のこうここ最近感じてなかった感覚があって、でそれでなんかこう気づいたことと学びがあったので、それをシェアしていきたいなって思ったんですけど、まずね、ヨガの呼吸法でカパラバディっていう呼吸法があるんですよね。お腹をペコペコこうへこませながら鼻からフンフンフンフンってこうリズミカルに息を吐いていくっていう、呼吸法があって、これって血圧が高い人とかはやっちゃダメな呼吸なんですよ。その血圧を上げるイコールこう気を上げていくっていうね、そのぐらいこうパワフルな呼吸法で、まあ、それをたまにヨガのクラスとか自分が頭がぼーっとしてる時とかに やるっていう方法で活用をしてたんですけど、初めてねこのイライラというエネルギー、高まりすぎた気を発散させるためにカパラバディをやったんですよ。それはもうなんか頭で考えてやったっていうよりは体が欲しててたんですよね。そのエネルギーの逃げ場を体が必要としてて、あ、これを今逃がせるのはこの呼吸法だってピンってきて、ふんふんふんふんって朝、ヨガね、体を動かした後にやったら、それですごい、だいぶ発散されてスッキリしたな、みたいな感覚があって、あ、カパラバディってエネルギーを高めるだけじゃなくて、自分の中でこう逃げ場をなくしたそういうイライラとかっていう衝動を発散させていくっていうやり方としても活用できるんだっていうのが一つの気づきだったんです。だから今まではそのヨガのクラスとか講座とかで自分の気を高めていく時とか、まあ、体温めたい時とかやる気出したい時とか、まあ朝の起き抜けとかにカパラバディやるといいよみたいな、そういうシェアの仕方だったんですけど、そこにプラスもう一個そういうイライラを発散させる時、エネルギーを消化させていきたい時にも活用できるんだなっていうのが、まあ、今日の一つの大きな気づきでした。で、なのでまあもしね、そういうどうしようもない苛立ち、むしゃくしゃするみたいな時は、ぜひカパラバディ、取り入れてほしいなっていうのと、私がなんで昨日そんなに理由もわからず、なんかもうあらゆるものにイライラしてたのかなって、今日ちょっと冷静になってきてね、昼過ぎぐらいに、振り返ってたんですね。そしたら、昨日、もうめちゃくちゃもういつも通りの、一日を送ってたんですよ。レッスン、午前中ヨガレッスンして帰ってきて家のことしてみたいな感じで、だから心はめちゃくちゃ平和だったはずなのに、夕方突然そういう風になったから、まあ、そうなってる時はもう、まあ、半分パニックですね。イライラしてる自分もいながら半分パニックな自分、なんでこんなに自分がコントロールできないんだろうみたいになってる自分もいて、だからその時は振り返る余裕がなかったんですけど、今日落ち着いてから振り返ってみたら、もう完全にね、食べ物の影響だなって思いました。で、そう、なんか、昨日っていうか、なんか最近私すごい辛いもの食べたくなるんですよね。なんか、まあ、女の人ってホルモンバランスの影響とかでこう、無性に食べたいものが変わったりとかする、それの一環で、最近辛いものがすごい食べたくなるなっていうのがあって、で昨日は韓国の辛ラーメンじゃないんですけど、それとは別でたまに食べる辛いやつがあったから、それを食べようと思って作ったんですよね。で旦那さんもちょっと食べるかなと思って2袋作って、でもそしたらいらないって言われたから、えっと思ってなんかでも麺だしラーメンだし取っとけないから食べなきゃと思って、まあ、お腹空いてたから量的には全然余裕で食べれたんですけど、そうで、まあ、食べ始めたら で、昨日息子がなんか、ね、お熱があるんでちょっと家でゆっくりした方がいいかもですみたいな保育園から連絡があって、午前中のうちに旦那さんが迎えに行って早退してきて家にいたんですよ。でも全然帰ってきた時には平熱だったし元気だから、まあ、病院も行かなくて大丈夫そうだねみたいな感じで話をしてたら、なんか顔にブツブツってこう、ジンマシン、あと足かな？なんか泣いた後にジンマシン出てきて、で、あ、なんかジンマシン出てきてるからやっぱりなんかの流行り病なのかなみたいな。で、ちょっとその日、昨日中に病院の予約がネットで取れたので、はい、じゃあ病院行ってこようって思ったんですけど、ラーメン食べてる時にその一連のことが起こったんですよ。ジンマシンがあるってなって、病院予約取れてみたいなのが、もうなんか、ラーメン作りながら食べながらで、同時並行で起こってたから、もう20分後とかなんですよ、病院の予約が。わ、ラーメン2人前もあるのに、20分後に病院連れて行かなきゃいけない。しかも最近自転車に乗りたくないとかっていう時も、多いから、早めに出ないと間に合わないかもしれないみたいな感じで、焦りながら、もうその辛い、めちゃくちゃ辛いラーメンを急いですすって、そうでも、まあお腹はね、ペコペコだったから2人前も余裕でペロリだったんですけど、で、食べて、で、その後にもう休む暇もなく、行くよみたいな感じで、自転車バーって漕いで病院行って、ふーって、で、その後からですよ、もうその病院に着いたぐらいから、もうイライライライライラみたいな、感じになってきて、そう。なんかまあ、なるべくね、そのイライラが人に伝わらないようには努めた、もう当然ね、大人として努めたつもりではあるけど、でももう圧倒的に普段の自分から比べたら超なんか感じ悪いっていうか、不愛想な人には見えてたと思うんですよね。で、なんか今の私の態度ちょっと良くなかったかなとか思いながら、でもなんかどんどんイライラが増してってっていう感じだったんですけど、振り返ってみると、あ、なんかあんなに普段食べない辛いものを 2人前もあんなに急いで食べたから、すごいこうイライラボルテージというか、こう陽の気っていうかな、この気がバーって急激に上がって、それがこう苛立ちとして出てきたんだなーっていうのを今日振り返って、思ってですね。そう。まあ、これもなんかその今日午前中ね、セッション、メソッドのメンバーさんとのセッションがあって、なんかヨガする前ってそういう自分が食べ物に影響を受けてるっていうことにすら気づけてなかったけど、ヨガし始めるとそこにちょっとずつ気づけるようになっていくっていう、そこがやっぱ大きな一歩だよね、みたいな話をしたんですけど、まさにそれで、もう昔だったら多分、なんかイライラする。何なんだろう。で終わってたと思うんですよね。なんだけど、あ、もう完全にあれだわと思って。で、その辛いものって、まあヨガとかアーユルヴェーダとかではこうラジャスの食べ物に分類されるんですけど、ラジャスっていうのが、激質っていう激しい質の気なんですよね。でも、激しいって書くぐらいだから、やっぱそう、怒りとか、苛立ちとか、衝動的なことにつながりやすい、そういう気を高める食べ物がスパイス系なんですけど、それをなんか、本当に5分10分でものすごい量バーって食べたから、すごい、ドーピングみたいな。本当ドーピング。まあ自分的には全然、良くはないドーピングでしたけど、そう、っていうことが起きてね。なんか、あ、ヨガをしてると、そう、こう、感覚がすごい敏感に繊細になるから、なんだろう、新鮮なものを食べた時とか、自分の体が喜ぶようなものを食べた時も、もちろん体がすごい軽くて調子いいなっていうのは感じるんですけど、だから、ヨガをする前とか、まあ、ヨガする前以外もね、本当は、もう本当に3食、常に意識ができたらいいんですけど、やっぱり私はまだまだこう、ね、ジャンクのもの食べたくなったり、 スイーツ洋菓子食べたくなったりとかする時も全然あるので、でもまあせめてものそのヨガをする前だけは体がちゃんと快適になるようなものをまあ食べる、もしくは食べないっていうことを最近意識してたんですけど、逆のパターンでの気づきでしたね。あ、このだからもうラーメンも加工食品じゃないですか。加工食品、インスタント麺だから加工食品で、添加物で、そして辛いものを、普段の倍量を、そして普段の本当に5分の1ぐらいの時間でビャビャビャビャって食べてたらすごいことが起こって、あ、体って本当に食べ物の影響を強く受けてるんだなっていうことを今日しみじみと、感じ、そして昨日の自分を反省している、そんな今日の私の気づきのシェアでございます。うん、そうで、なんかね、その無性に辛いものが食べたくなるっていうね、まあ、食べたいから食べようと思って最近辛いものを結構割と頻繁に食べてたんですけど、もしかしたらこの辛いものを食べてることによりなんか子供にその激質が伝わってしまうかもしれないみたいなそこまで考えてですね、なんかすごい気性の荒い子が生まれたらどうしようとか思ったので、ちょっと、まあ、食べたかったら食べるんですけど、ちょっと食べ方を考えようかなっていうふうにも思いました。さすがにね、辛いラーメン2人前を食べる、しかもあんなに急いで食べるっていうのはちょっと無謀だったなと思います。はい、今日はそんな感じで私の、気づきのシェアをしてみましたね。まあもちろん食べ物もすごい気をつけてますっていう人もたくさんいると思いますけど、そうじゃない人もいると思いますので、ああそんなことあるんだなって思った方はですね、ぜひ、自分が普段口にしているもの、それが自分にどんな影響を与えてるのかなっていうのを少し、観察をしてみて、そして何か気づきがあればぜひコメント欄とか、スタンド FM だったらレター機能を使って私に教えていただけたら、私もあ、みんなもそういう経験してるんだなって救われるので、ぜひぜひ教えてください。今日のラジオも最後まで聞いてくださってありがとうございます。で、最近スタンド FM でメンバーシップの配信も始めました。メンバーシップの方ではヨガ哲学とか、潜在意識引き寄せとか、あとはこうもうちょっとね普段しないようなスピリチュアル性の高いお話なんかも、交えつつお話をしてます。そちらも興味がある方はぜひぜひ登録して聞いてみてください。では、またいろいろ気づきがあればシェアしていきたいと思います。ありがとうございました。